フランス語やっぱり見てるといろいろな教え方があるそうなんですけれど、うん、今のなんか主流っていうか、まあ、流行ってる方法っていうのかな、は音で切ってでそれをこう丸暗記するっていう、昔はなんか違う方法もあったって、他にどんな方法があるんかなと思うんですけど、うん、あのこうさぜくとかっていう音で、うん、くやったらききゅうゆういでくとかこう、こう、うん、おでもそれもこう私たちがくはくと一つ音と字を合わせるように音で単語を区切ったのをもう丸暗記全部させていって、
うん、
で最後はまあそれをこう字を単語の字を切れるようにして、
うん、
で暗記したのであーうーとこう呼べるようにね、こうこうこう例えば今ここにあるゼニチュードやったら、うん、ゼニチュードというふうに読めるようになるっていう、
うん、
でそれがなんか今の一番新しい、だからフォネティックですね、うん、だから音節で切ってっていうのがなんか今は一番なんかいろんな方法があるらしいんですけど、うん、今小学校でそれ主流になっていてっていう方法で、まあ、丸暗記をしてって言ってるうちに絵本が読めるようになってきて、そうするとちょっと関心、
うん、
で書くのもねなんかあの印象的っていうか、あの、まあ、反対にアメリカなんかでは子育てしていないのでアメリカの子供とかはどういうふうに書くのかわからないんですけれど、フランスはとりあえずねいきなり筆記体なんですよ。
お
だからなんかすごい難しい、そう
自分で書いて、
あだから全部の文章をもうだから例えば宿題なんかやったらこう今日は教科書何々の何々からって書くのが全部筆記体で文章を書くんですよ。
うーんいきなり
いきなり、でそれがなんか私たちは、結局日本では筆記体っていうのは後から習うでしょ、最初はやっぱし大文字小文字、
うん、
で大文字小文字で中学とかなってもみんなでそうやってしてて、うん、でこう筆記体もう書けるけどっていう感じだし、筆記体は一番最後に習うものだからちょっと難しいっていうイメージがあるのに全部筆記体なの。だからこうグニグニグニグニグニグニグニってこう書けてるのがちゃんと単語になってるっていう。
え教科書を筆記体で書いてあるわけじゃないんですよね、アルファベットで。
教科書は筆記体じゃないのに活字として書かれていて、で自分が書くのは筆記体なんですよ。あれはどういうことなのかよくわからない。だからこう私が読むのも結構だから難しいっていうかね、こうやっぱりあの区切られた方が見やすいのにこうグニューグニューグニューとつながってるので難しいけど、あれはどういうことだから、まあ、まあ調べたら分かるんでしょうけど、
うん、
あのフランスのあれはフランスの伝統なのか何なのか分からないんですけど、
うん
まあ、いきなりって言ったらまあ変なのかもしれないけれど、うん、全ての文章を筆記体で書く、うん、最初から、
うん、
それがちょっと筆記体なん言うたみたいな、
うん、
難しいやんみたいな、でもこうやからって言いながらこうグリグリグリグリグリって書いてて、
うんじゃあ実際にもゆったくんは書けるんだ。
そうなんです
。すごい、
うん。まあ間違いますけどね、もちろんね。うん、でもまあ一応書けて、簡単なものは読めて、で読むのもまあもちろんなんか読み間違えるんですけれど、まあいろいろ読めて、だからあの日本で全然関係ないものを例えばこの前あ明治って言うからあの明治乳業の明治。だからあれはフランス語で読んでも明治なんですね。
お
だからこう明治って読んで、うん、あ明治って言うと言うと明治読めんのみたいな、うんだってフランス語と一緒やからみたいなって言うて、この前明治と違う何かはあそうやって読まないんやよっていうのがあって、そのフランス語読みをするから、
うん、
あの違う発音をして、あちょっとそれこの前の明治は良かったけどこれはちょっと違うよって、どの単語やったか忘れて、あえなんでって言うから、そのフランス語の読み方とねこれちょっと違うんやよって言って、だからうまいことローマ字でいくと、まあだからまあアルファベットの言葉も読めるんですけれど、やっぱりものによってはね
今結構よくアルファベットで書かれている
ものが多いから、ね、あのパッとアルファベットのやつ、そういうとこもおっとなんか意外な感じがするわけですよ、うん、それはあのフランス語でアルファベット勉強してるって分かってるのに、なんか小さい子がなんか英語みたいなのを読むと、おっ、うん、あそうかそうかそうか言うたらそうやな、ちょっとアルファベット読めるもんなみたいな、
じゃあ見えてる風景の意味も変わってくる
わけですね。そうです
よね、その漢字とかひらがなとかいろいろ覚え始めると、
ね、それまではね柄みたいに見えてたのがね、うん、語りかけてくるようになって、
うん、でも 前おっしゃっていた、もう自分で一人の時には iPad を、
そうなんですよ、
結構使って、
結構使って自分で検索して、うん、日本の番組とか日本のなんか YouTube に載ってるいろんなものを見るんですよ。
でそれは日本語で使う、フランス語で使う、
フランス語でも、日本語でもできるんですけど、うん、最初の頃は、だからひらがなの方を先に学んだので、
うん、
その順番からして、なので検索はいつも、ひらがなでしていて、で途中からちょっとアルファベットでも書くようになったのか、そのアルファベットでしないとわからないことなんかは、
うん、
でなんか
ローマ字入力
にもできる、ローマ字にも日本語にもできるようにしてあるので、だからなんかで、ね、お刺身食べたいねって話になってフランスで、
うん、
でお父さんが、パパが、ユータはお刺身は何が好きなんって言ったら、ユータがブリって言った。
ブリって言った、
ブリ食べたい、
うん、
でまあフランスでもお刺身はまあ食べられるんですけれど、やっぱしまあサーモンとか、うん、やっぱしマグロとかね、
うん、
がメインでブリはない、
うん、
それでえブリってなって、でブリって日本語で言ったから、
うん、
お父さんわからない、
うん、
でブリってどういう魚って言って言われたら、私もブリをフランス語でなんていうかもわからないし、うん、それって言われたら英語でさえもわからない、うん、それでってなったらパッと走っていって、
うん、
パッと帰ってきて、でフランス語でもう今もうまた忘れましたけど、待って言ったから、あれどうしたって言ったら、やっぱもう Google でブーリってカタカナで入れて、でなんかな、ブーリフランス語って入れたらしいんです。
すごい賢い。
そしたらブリがフランス語で出てきて、でその時はもうフランス語が読めるようになってたので、それを読んでお父さんに何とかよって言ったら、お父さんが、ああそれがブリって言うんかってなって、その時私はなんか現代風の家族になってるなって思いました。
そうね、
パッて子供がそんなんも言葉とかもなんか調べてパッて、
うん、
あら、しかもちょっと言葉ができるようになってきたら便利だわ、
はあ、
自分で勝手にしてくれるという。
じゃあ iPad でもだったら漢字が書けなくても別にガッカツとか入れられるわけです
よね。入れられてね、でなんか
出てくるかどうか分からない、
で大人もそうですけど、あの書けなくても読めたりする時ってあるでしょ、漢字がね、
うんうん、
見かけ で、
うんうん、
でやっぱりビュータもそういうことが多いようで、どっかで見てたりとかしたら書けないだけで、うん、こうだから見てガッカツってしたらこれかもなとか感じたりするみたいで、結構こう検索してね、
うん、
で YouTube で、 YouTube でもね、日本のなんかドラえもんとか、
うん、
コナンっていう名探偵コナンとか、うん、鳥山さんのドラゴンボールとかを、うん、まあいつもこう見るから、うん、なんかちょっとフランスの子供の番組も見たらってこう言うたら、うん、フランスの子供の番組は面白くないからって言うんですよ。
おお、批評もするようになった
か。そうなん、
うん、
フランスの番組はね面白くないんやよ、
うん、
日本の方がね、あ、なんて言ったかな、内容があるって言ったかな、まあ、そうやって言われてみると、あのフランスの方が子供の番組ってすごい子供っぽく子供向けに作ったんですよ。
子供向けなんだ、
ね、でこう、うん、大人が承諾した子供の内容の子供の漫画という感じなので、
子供に与えて良い漫画になってるんだ。
そうそうそう、でだからそこ大人のこうなんていうかな、視点が入ってるのかな、うん、でそれと比べると、まあ日本のもっと漫画とかは、まあそういう人たちが見たら、まあ、下品やったりとか、
うん、
子供には良くないっていう内容もあるのかもしれないけれど、うん、あんまりそういうこう
規制が
強くない、規制というか縛りみたいなのがないから、
うん、
見てる方は面白いみたいで、
うん、で子供にとっても
面白い。そうなんですよ。それでもう日本のまあ番組とかばっかり見る、
うん、
だからフランスにいてもなんか日本語をよく聞いたりして、
うん、面白いから自分で選んで見てるっていうこと
なんです。自分で見て選んで、それであの、まあ、一応ね、残酷なものとかは見ないでねとか、あのこう時々覗いたりとかしてるんですけど、まあ、自分でどんどんなんか興味のあるところを探していき、そして行き当たるのが日本の YouTuber のなんかいろんなもので、私はそんなこと知らなかったんですけど、いろいろ、ママ知ってる、ヒカキンって面白いよとか 何ヒカキンってってとこから始まって、意識してみるとすごい人気がある人なので、インターネットにもたくさん出ているって分かって、で YouTuber って言葉も知らなかったんですけど、
私の選手が学びましたね。
YouTuber ってって感じだった、
うんうん、
でそれでなんかある日なんかちょっと前に、あのユータ将来何になりたいのって聞いたら YouTuber って言われて、 YouTuber 何それって、まあ、なったとこから始まったんです、うん。
じゃあ、ゆうたくんにとって YouTuber っていうのは YouTube に出てる人のこと？
そうですね、あれは職業なんですね。
あ、
それで、あーそうなんやと思って、であれをしてる人たちないなと思って、でそれが面白かったから、うん、YouTuber なんて言うんやと思って、で3月の初めに日本から友達が遊びに来たので、
うん、
てかその子が聞いたのかな、ゆうたに将来何になる、まあなんかあの子供によく聞く質問でしょ、う
ん、
大人が
大きくなった
何になりたいのみたいな、こう会話がなかったらとりあえずそれを聞いてみるみたいな、そ、うん、したら YouTuber ってなって、
うん、
ってなって、でまあその遊びに来た友達もあまりその世界には詳しくなく、うん、YouTuber ってあれみたいな、そういう感じでそんなんなりたいんやって言うて、まあ驚いて、でなんかこんなんなんやよって言って帰った、
うん、
日本へ、
うん、
そして1週間ぐらい後にこういうことになってるらしい今子供の世界はというような感じのメールが届き、
うん、
それにどこだったかの新聞の記事が貼り付けてあって、うん、でその新聞の記事によると、小学校の中学年くらいかな、低学年でもないし高学年でもない小学生に将来何になりたいって聞いたら、なんか1位2位とかはなんかお医者さんとかサッカーの選手とか男の子は、うん、でも3位やったか4位が YouTuber やった、
うん、
っていう記事を送ってきてくれて、どうもそれは最近は普通らしいっていうことで、私たちが知らなかっただけで、今の子供たちの中には YouTuber を目指している子供は結構多いらしいという、
うん、何百万っていうアクセスがあるうちに子供が見てるのって随分の数かもしれない、
ね、そうかもしれない、それでなんか YouTuber になりたいと、
そういう状況なんだ、うん、
YouTuber は稼いでるらしいって、で子供が見たら遊んでるように見えるんでしょうね、遊んで儲けてるみたいに見えるに違いますか、
あでも職業に、子供にとって職業に入ってすごい衝撃的ですね、
そうです、私もなんかね、まさかこんな息子から新しい日本社会の文化を学ぶとは、
日本社会なのかな、
わからない、
わからない、とかアメリカとか、
アメリカでもどうなんだろうか、子供は YouTuber 憧れるんだろうか、
YouTuber みたいに出てきてたりしたら、でもグローバルなもんやろね、あの多分今そのゆうたくんが見ている YouTube はアメリカで日本語学んでる学生さんとかも結構楽しんでいたりとか、
ああもう見てるでしょうね、
すると思うので、テキストから学ぶ日本語よりもそういう YouTube とかネットの中で学ぶ日本語の方が浸透してるでしょうね、
そうでしょ
う、ね、面白くて一つが短いから次々次々次々次々次々次々次々、
そうですよね、一つどうなんかな、それこそ5分とかね、うん、10分くらいで終わって、うん、でそれで一つこううまいことまとまっているから、うん、次々、ね、
見ていつの間にか何時間も経ってるとか
そう、
そう
ね、私も面白いの見せてねってこう雄太に頼んだことを、うん、これも面白いって見せてくれると確かに面白くて、ちょっとこの次のやつはどうなんとかつい押して気がついたら30分経ってるとかね、
うん、でも学校に行っていきなり漢字書くとかになるとパニクるんです
ね、うん、やっぱりちょっと YouTube ではね、あの言葉はね、あの問題なくって、それこそ YouTuber の人の言葉を聞きながらなので、うん、私が喋らないようなまあ、単語を言ったりね、まあ、難しい大人の言葉も喋ったりするんですけど、うん、あのまあ、書くのはね、だから漢字はやっぱりなかなか難しいですね、
漢字もね、
ええ、で父とかにはそんなフランスで教えたらいいのにって言うんですけど、やっぱフランスではフランスの勉強頑張ってるから、あんましにも横でねガミガミ言いたくなくって、でやっぱしこうあのまあ文化を専門としたことがあるものとしては、やっぱしその何かやりたいとか思うっていうのは、そのこうやっぱ文化に興味があってちょっと愛情がないとダメだなと思うところがあるので、やっぱり嫌いなものはなかなか覚えにくい、やっぱり楽しかったり好きなものは覚えやすいっていうのが絶対的にあると思うので、あんましガミガミ言って漢字漢字漢字って言って、あの日本語漢字から始まる日本語で、まあ 最後つながるところでやっぱ日本文化とかそういうものにこうネガティブなイメージを持ってほしくなくって、漢字漢字漢字読めないと困るんやから、なんとかで学校でって言われたらもう漢字が嫌になるでしょ、
うん、
っていうのがあって、ちょっとこうまあ教える努力も多少はしたんですけれど、あんましガミガミ言ってまではやっぱしそのまあどこかこうそういうもんじゃないような気もしてるのかも、
うん、
もうちょっと自由にやりたいなと思って、
うん、
こう日本にいてやったらいいなと思ってるところのがあるのかもしれない。あんましこうねこうドリルとかでこう毎日5つとかして苦痛になり、漢字へのイメージも日本語へのイメージも引いてはなんか日本社会のへのイメージも悪くなったら嫌やな、
うん、
というのもちょっとなんかあって、あのもっとこう楽しくね学べたらな、自然にな、と。
大体遥かな章に来てくれる日本語を学んでる学生さんはなんか動機としては日本語を学ぶんじゃなくて、もう先にそうやって YouTube とかいろんなドラマとかいろんなことで日本語に触れていて、こうおのずとこうそこから入ってきたいろんな情報とかもあの少なくともパソコンで漢字出てくるから入力したら、それで学んでいるのは後からなんかテキストであるいは授業で日本語としての体系をにまた触れて、でさらにあの進化して日本語が上手くなるっていう方の方が多いような気がする。どっかでそれまでにも日本語触れてるっていう、
だからまあなんか例えばそのさっきも言ったようになんか面白い本とかを見つけて、で自分で読みたいなと思う中で漢字があると困るからちょっとしたくなるとか、まあ、本を読むことによって自然に漢字がこう身についていくとか、うん、なんかそういうラインがいいな
ってお母さんは思っている
とお母さんは思っているけれど、どうなるか分かりませんね、実験しているようなもんだから、
うん、
そんな風にいくものなのか。ただ私は自分が本が好きで、
うん、
あの漢字勉強したことないんですけど、むぎこさんはどうですか、漢字ちゃんとテストとかの時に勉強して漢字のテストを受けてましたか。
私漢字辞典自分で作ってたような気がするな、小学校
と。さすが何かマニアなものを感じますね
なんかあの宿題かもしれないけど、だからかあの漢字自体の漢字のそのものは嫌いじゃなかったと思う。
あ、
お習字に行ってたりとか、
あ
となんか漢字を彫る、図工の時間かな、なんか字を彫るっていうのがあって、であの自分の好きな字を一字選ぶとかって彫って、さやかさんだったらどんな字を、
愛
さすが、うん、私は揺れるっていう
何なんですかそのチョイス、
その小学校でこの字を選ぶかみたいな
ちょっと今なんか悩みがあったのみたいな、麦子ちゃん小さい時
スイング、
あスイング、
スイングね、スイング選ぶかみたいな、やっぱ愛とかなんか選びそうですよね、
なんか平和の平とか、
うん、
犬とか、
うん、
ね、
でも字として確かになんか面白い字やなと思って、
ちょっと変わってる字です
ね、うん、だからそのなんか漢字に対する感覚って人それぞれでしょうね、漢字って面白いと思うし、
あ、
字としては、
うん、私はそれで結局、まあ、自分があの、まあ、好奇心があったんやな、で好奇心があったからやっぱ本を読むのが好き で自分の年齢よりもいつもちょっと上の本を読んでいたから、
うん、
勝手に漢字を覚えていて、
うん、
あの漢字を勉強するという意味が分からなかったのを覚えてる、
う
ん、あっていうのもなんかもうその自分の学年のところへ来たら読めるし書けたの自然に、で今から考えたら多分本のおかげとか新聞とか読んでたから、だから自分の子供もそうならないかな、
でも今その本を読むか代わりに
YouTube 見てるからな、先はちょっと暗いですね、
影響するかは分からないね、よりスムースに入ってくるかもしれない、
そう結構あの YouTube の、 あの下のところに字が出るから、
うん、
喋ってる言葉がね、だからこう聞いて見るからわからない、実験ですね、
うん、
まあ来年再来年あたり成功してるか失敗してるかまた全然漢字はダメですね、やっぱし漢字暗記しないとダメですねって言
う
てるか、
うん、
姿勢にしてもやっぱし別の方法で刺激をして好奇心をくすぐったら覚えるようになりましたと言
う
てるかどうか、
この続きは1年後にっていう感じですね。
そうなんです。 もう来年くらいにはもうもしかしたらもうすごい毎日5つ漢字を覚えさせている教育ママになっているかもしれません、
うん、漢字だけじゃなくてい
ろいろ
いろ
いろ今はまあそういう感じで、まあ、それでいけるのかなっていうことでどうですか。
はい、ありがとうございました。